聖書の箇所を、お読みいたします。本日与えられている箇所はローマ人への手紙6章23節です。新約聖書のローマ人への手紙6章の23節、新改訳2017ですと307ページをお開きください。お読みします。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。もう一度お読みします。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。本日はこのところから永遠の命と題して教官先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。本当に大変な中に置かれております。そしてまた花粉やいろんなこともあって、そういう面においてもですね、苦しい中を歩んでいる方々も多くいらっしゃいますけれども、それぞれのためにまたお互いのためにも祈ってまいりたいと思います。今日はこの使徒信条の最後になります。旧約聖書の中の人物に呼ぶという人がいます。この人が聖書の中で問いかけている言葉があります。それは、人が死ぬと生き返るでしょうか、人が死ぬと生き返るでしょうかという問いかけでした。この質問はおそらくは誰しもが持つものでもあると思います。また誰しもが問いかけたい質問でもあるかと思います。答えはどうなんだろうか。今日はこの使徒信条で告白されていますが、永遠の命を信ずとあります。聖書から導き出される答えは、私たちには永遠の命があるということでした。使徒信条はこの告白をもって閉じています。じゃあ永遠の命とは一体どんなものなのか、またどうしたら得られるのかということが当然そこにあります。まず一つは、永遠の命というのは永遠に神と共に生きること、神と共にあることということが言えます。新約聖書のヨハネの黙示録という新約聖書最後の書になりますが、ヨハネの黙示録の21章のところを少しお読みしますが、ヨハネの黙示録の21章の1節から5節をお読みいたします。新約聖書の516ページですが、ヨハネの黙示録21章1節からです。1節から5節までお読みします。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共に、人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく脱ぎ取ってくださる。もはや死はなく、悲しみ、叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できるとあります。これまで見てきましたように、私たちはこの地上で死ぬと、この地上での生を終えるとどのようになるのかということがあります。肉体は土葬であろうが火葬であろうが、とにかく葬られて土に帰っていきます。そして神を信じる者の魂は肉体を離れ、天の神の懐へと帰ります。聖書は、塵は元あった地に帰り、霊はこれを下さった神に帰るとある その通りでした。ですがこれで終わりではないというわけです。キリストの再臨で語られたように、キリストが再臨されるその週末にはこの体が新しい体によみがえるとあります。週末における復活でもあるわけです。ヨハネの黙示録にありましたように、それはもはや死ぬこともなく、病むこともなく、悲しみやあるいは叫びもなくなるとあります。神と共にある。この今病や体の痛みに苦しむ人々にとっては、この言葉は大きなまた望みでもあります。まあ、ですがある人々はいいわけです。そんな変化のない永遠はつまらないとか、また天国において一体何をして過ごすのか、退屈にならないのか、まあ、そんなことはないわけです。天の御国においてただ何もせずふらふらと退屈に過ごすものではなく、おそらくは神と共にあって新しい天と新しい地を治めるその務めもあり、しかもそれは労苦ではなく務めに励むことができるかと思います。永遠の命、それは神と共に永遠にあることでした。そしてまた永遠の命は、第2にはこの神からの賜物である、神からの賜物であるということがあります。司会者にローマ書の6章の23節を読んでいただきました。そのところにおいてこうありました。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですとあります。神の賜物は永遠の命。古来人々はこの永遠の命を何とか手に入れようとしてきました。皇帝とか権力者たちは権力を得ると、今度は永遠の命ということで遠くまで旅をさせて、それを探させたりもしました。でも誰もそれを探し得た者はいないわけです。どんなに健康に良いという運動をしたり、長生きをするという食べ物を食べたとしても、人は多少長く生きたとしても必ず死を迎えます。永遠の命は人の努力や何かによって手に入れられるものではないとあります。永遠の命は天地万物を創造された神からの賜物ということです。もともと神こそが命の源であるわけです。天地の創造の初めに神は人を土から作り、そして命の息を吹き込まれた。そして人は生きるものとなったとあります。そして今日も私たちも命の源である神によって日々生かされております。人は自分で生きているかのように思っているかもしれませんが、それは間違いであり、神にあって生かされているということでした。イエス・キリストのお話の中にも出てくる一人の人があります。彼は神をもうですね、ないがしろにしてお金を儲けて大きな蔵を建て、そして自分に言いました。さあこれでこれから先何年分も安心して食べていけるだけのものを蓄えたと喜んだわけです。ところがその夜、神は彼には言いました。愚か者、今夜お前の命は取り去られると。私たちには明日のことは分かりませんし、私たちの命は神の御手の中にあるものであり、神こそが命の源であるわけです。そしてそれはまた永遠の命についても言えます。神こそが私たちに永遠の命を与えることのできるお方である。薬も運動も食べ物も多少は長く地上に生かしてくれたとしても、永遠の命を与えるものではないわけです。そしてこの永遠の命は賜物とあります。賜物は私たちが何かをして手に入れる、手柄を立てて手に入れるというものではないわけです。相手の行為によって与えられるものでもあります。神は私たちを愛して、そして私たちにこの地上での命を与えてくださったように、永遠の命をも与えてくださろうとしています。それは神からのプレゼント、贈り物でもあります。 しかも何の下心もなくなされる贈り物、私たちがなすべきことはその贈り物を両手を差し出して受け取るということであるわけです。永遠の命、それは神からの賜物。そしてまた永遠の命は、三つ目にはキリストにある賜物ということも言えます。このローマ書の6章23節に、しかし神の賜物は私たちの主キリストにある永遠の命ですとあります。私たちに死というものが入ったのはなぜだったんだろうか。それは私たちの罪のゆえだったとあります。神はアダムに対してこの木の実を取って食べると死ぬと警告をしました。私たちの父祖アダムは神の戒めに背いて、それを破ったことによって人類に死が入り込みました。そして私たちは命を失い、この地上においても死が支配するようになりました。命を私たちは罪のゆえに失ってしまいました。そんな私たちを罪から救うためにキリストは生まれましたし、キリストは私たちが受けるべき罪の刑罰を代わって十字架で受けてくださった。私たちが受けるべき裁きをキリストが代わって受けてくださったことによって、私たちの罪は許されたわけです。あたかも私たちが多くの借金をして、それこそ夜逃げをして逃げ回るような生活をしていた。ところがある人が私たちに代わってその借金のすべてを支払ってくれたとしたら、そのためにもはや逃げ回ることもない自由とされるわけです。私たちが受けるべき罪の裁きをキリストが十字架で受けてくださった。そのように私たちは神の御子イエス・キリストの十字架によって罪許され、そしてそのゆえに死から永遠の命へと移されたわけです。以前テレビで紹介されていたものですけれども、とても深いですね、崖がある、その谷側にこの山にあるツタのようなものを取ってきて、そして吊り橋を架ける、そんな番組でした。下に落ちれば深い崖ですから、谷川ですから死ぬ、そんなところでした。でもそこに一本の吊り橋が架けられたことによって、人々は、地域の人々は安全に向こう岸へと渡ることができるようになりました。私たちもキリストの身代わりの死というこの架け橋によって、永遠の命、天の御国へとその向こう岸に安全に渡ることができるようにされたということでした。永遠の命はこのイエス・キリストのゆえの賜物ということがあります。そしてさらに四つ目には、永遠の命は信仰によって与えられるものということがあります。聖書は何度もそのことを、信仰によって永遠の命が与えられるということを繰り返し語っておられます。新約聖書をお開きしますが、ヨハネの福音書のまず3章16節というあの有名な御言葉、もう暗記しているという方も多いと思いますし、何かの折にはよく目にする聖書の言葉ですが、ヨハネ3章16節においてはこのようにこう言われております。ヨハネの福音書3章16節、新約聖書180ページですね。3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子イエス・キリストを信じる者が永遠の命を持つとこうあります。あるいは同じヨハネの福音書ですが、5章の飛びまして5章の24節にもこう言われます。ヨハネの福音書5章24節では、まことにまことにあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を救わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。イエス・キリストを救わされた方を信じる者は永遠の命を持って 死から命に移されていると言います。あるいはさらに進みまして六章のヨハネの6章40節にはこのようにも言われています。ヨハネの福音書6章40節、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのですとあります。天の父なる神様の御心は、子なる神イエス・キリストを信じる者が皆永遠の命を持つこと、そして終わりの日によみがえること、それだというわけです。あるいは同じくヨハネの6章の47節にはこうも言われています。誠に誠にあなた方言います、信じる者は永遠の命を持っています。そこにおいてはイエス・キリストを信じる者は永遠の命を持ち、滅びることなく、裁きに遭うこともなく、死から命に移されていて、終わりの日、すなわち終末にはよみがえると約束されています。私たちがしなければならないただ一つのこと、それは私たちの救い主としてイエス・キリストを信じ受け入れるということでした。イエス・キリストが歴史上存在したかという、そういうことではなく、救い主として信じることでした。それが信仰でした。何も難しいことではなく、何か修行しなさいとか、あるいは何か奥義を悟れとか、そういったものではなく単純なことでした。単純すぎてなかなかですね、信じられないという人もいるかもしれません。ですが、私たちの前には、二つの道しかないわけです。一つはイエス・キリストを救い主として信じて永遠の命に至る道を進むのか。もう一つはイエス・キリストを拒んで滅びと裁きにの道に至るのかということでした。どちらの道を選ぶかは私たちであり、私たちの責任でもあるわけです。私たちはいずれを選ぶかとあります。そしてまた永遠のうち、五つ目ですが、最後ですが、宣教によって伝えられる、伝道によって伝えられるものだということがあります。永遠の命は救い主、イエス・キリストを信じることによって与えられるものでした。でも聖書はこうも言います。信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える者がいなくてどうして聞くことができるでしょうとあります。すなわちイエス・キリストを信じることによって永遠の命を与えることは、与えられることはわかる。でもイエス・キリストのことを聞いたことがなければ信じることができないじゃないか。そしてまた誰かが伝えなければ信じることもできない。その通りであり、誰かが伝えてそれを聞いてこそ初めて信じることができるわけです。私たちのそれこそ教会の宣教の意味、伝道の意味も目的もここにあります。この宣教を私たちはキリストから委ねられているわけです。私たちの務めでもあるわけです。私たちはそれこそ教会において、多くの教会そうですが、何度も何度もですね、この伝道の働きをします。伝道集会もします。本当に多くの伝道のための働きもします。そしてまた多くの財やお金をかけて、何の損得、あるいはそういったものもなくですね、その技を続けています。普通は何かをすることによって儲けを得たりします。怪しげな宗教団体などは集会を開くことによって収益を得るでしょうし、でも教会はそれこそ儲けるどころか多くの財を与えているわけです。世間的に考えればこれほど馬鹿げたこと、愚かなことはないとも言えるかもしれません。でも私たちは神とキリストから人々を永遠の命に導く宣教の技を委ねられています。そのゆえにこの技のために尊い献金を捧げ、また労しているわけです。一人でも多くの人が永遠の命を得てほしい。それが願いであるわけです。宗教法人がお金儲けをすることが問題とされることがあります。 当然でもあるわけです。宗教団体が多くの宗教法人が多くの優遇を受けているのはお金儲けのためではなく人々の幸いのためにその技を成しているからであるわけです。そういう意味で教会は本当にそのお金やあるいはお金儲けではなく捧げてこの人々を永遠の命へ導くための宣教の技に励んでいるところでもあるわけです。でもそして私たちの捧げるものは決して失うものではなく天に宝を積んでいることだと聖書は言います。私たちが永遠の命に至るとき本当はその天の御国に行くときにですね私たちがいかに天に宝を積んだかがよくわかることでもあるかと思います。このように永遠の命は人は誰しも求めるものでもあるわけです。でもそれは神の賜物でありキリストにあってキリストを信じることによって与えられるものでありそれで私たちはその宣教の技を委ねられたものとして損得なくこの宣教の技に励んでいるそれが私たちであり教会であることも言います。使徒信条は永遠の命を信ずとあります。この信仰に立ってまた歩み続けたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはイエス・キリストを信じることによって本当永遠の命が与えられていることを感謝いたします。かつて多くの権力者たちはその命を求めてあれやこれやと探し求め人々を使わしたりもしましたけど神様、私たちはイエス・キリストにあって永遠の命を与えられていることを本当に感謝しまた喜びまた日々を歩むことができますようどうぞ導いてください。またこの地にある一人でも多くの方々がこの永遠の命を得ることそのことを求めてなお宣教の技に励む者として導いてください。戦いと試練の中にある日々ですけれども今日からのこの一週の上にもあなたが共にいてくださるようにイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。